集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ新年度入りました。この番組も30分、いや1時間ですね。
1時間ですね。
1時間
どういう30分じゃおかしいじゃないかと思ったんですけど、
はい、30分じゃなくて1時間遅いスタートとなりますけれども、
はい、もう大人の時間ですね。
はい、
起きててくださいね、
はい、付き合っていただければと思います、はい、
思います、
うん、さあユーロが今ちょっとね弱い指標が出てきて下落気味かなと思うんですが、ドイツの指標かなり悪いのが今日出てますね。2月の、 あの製造業受注なんですが、予想がプラス 0.3 のところマイナス 4.2
です。めちゃくちゃ悪いですね。
もうドイツダメでしょこれ、
うん、まあ、結局中国が、うん、昨年から昨年前半から、まあ、ずっと景気が悪くなっていて、はい、まあ、それが飛びして欧州に来ているということで、まあ、これ先週やったんですけれども、欧州の経済指標はいいものが全くなくて、まあ、売り材料しかないと、
うん、それなのにな
かなか落ちないのは
落ちないんですよ、
まあ、今日やるこのポンドですよね。
あ、
まあ、ポンドがあのはっきりしないとなかなかこう、まあ、例えばうまくいくとポンドが好転するっていうあの予測も多いので、まあ、どうしてもだからみんな、ユーロが悪いのでユーロポンドを売るんですけれども、そのユーロポンドのまたポジションが溜まってくるのでユーロポンドもなかなか落ちないということになるんですが、まあ、大きくは動かないんですけど、じわじわとユーロは売られていることは確かなんですけれども、走らない、
走らないですよね、うん、なんかもうレンジでじりじりこう下がっていく局面あって、時々ポーンと上がってまた下がってみたいな感じなので、
だからタイドルだとちょっと厳しいんじゃないかと思うんですよね。やっぱりこう対円とか、まあ、対ポンドとかで、ちょっとドルの行方がちょっとフラフラしているので、
はい、
対ポンドとか対ユーロで、対円で売るのがいいんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ということで、欧州の指標は、まあ、いいものがないということで、ユーロ売りなのになかなかあの決定的な下落が来ないのは、まあ、イギリスのせいかもしれないということで、
まあ、完全にそう思ってるんですけどね、
はいはい、今日もこのブレグジットをちょっとね、あの少し整理して西原さんに解説していただきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。では早速この後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
高一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっち。今マーケットを取り巻くドル円を軸に強い材料弱い材料を並べてみました。先週とはちょっと打って変わって強い材料が増えたんですよね、
うん、
足元、
まあ、だけどこの、チャートを見ていただいても右にも入ってるし、ブルでもあるしベアでもあるっていうのが、要素がちょっと入っているので、うん、まあ、先週と比べるとブルの方が多いことは確かですね。
そうですね、はい、かといってドルがすごく上がってるわけでもないんですが、うん、じゃあ整理してちょっと見ていきましょう。まずはアメリカの株式市場です、直近の高値ダウも SP500 もナスダックも超えてきました、うん、年初来高値です。市場最高値を目指すのかという強さを見せています。特に半導体セクターが出直って
最
高値更新です、
うん、まあ、これはあのソックス指数というのがあって、これ後ほどちょっとご説明します、
はいはい、そしてアメリカの長期金利ずっと、まあ、低下傾向が強まっていたんですが、ようやく下げ止まりました。 2.34% 台で下げ止まって今 2.5% 台まで、上がってきたということで、まあ、小さいながら、日米金利差拡大はプラス要因ということになりますね。
うん、そうですね、これ、まあ、あの先週もこれも先週も取り上げたんですけれども、はい、2.5% 以下の、10年債の利回りというのはやりすぎ。
そうですね、 FF 金利、うん、フェデラルファンド金利が 2.5 ですからね。
そうですね、
はい、
でまあ、それで戻ってきたということなんですけれども、もしあの完全に利下げというのを織り込むんであればもう少し下がってもいいんですけれども、その利下げを織り込みにいっていること自体がやりすぎだと個人的には思っているので、2.5% に戻るのは普通の動きじゃないかなというふうに思っています、
はい、そして中国です。上海総合非常に堅調です、3月の製造業非製造業 PM は予想を裏切るような大きな、まあ、堅調な数字ということで、これを交換した側面とその下の段、米中中枢 通商協議ですが、合意への期待がちょっと高まりつつあるという状況ですね今。
はい、まあ米中通商協議というのはもうどんどん進んできていて、もう、合意に近いと言われているんですけれども、クドロさんによると、すぐ合意が、なされるわけではないというコメントも今朝されていて、
はい、
ただトランプさんが出てきて会談するらしいので、
明日、日本時間の早朝です、5時30分劉鶴副首相、まあ、首相ではない、習近平さんではないですね、副首相とトランプさんが会うらしいんですが、これどういう意味があるのかはちょっとわからないですね。
だからまあちょっとまとまらない、ライトハイザーさんのレベルっていうのは言い方はおかしいですけど、
はい、
トランプさんが出てこないと、まあ話が合意ができない案件があって、まあ、トランプさんが出てこざるを得ないというふうになったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、これは多分知的財産権法の話。で、まあ、貿易米中貿易協議というのは実はトレードの、トレードバランス、貿易のことが重要なんじゃなくて、アメリカ人の友人もみんな言ってますけど、この知的財産権の保護、ここがすごい重要なんで、ここが、キーになっているので、ここですごい揉めるとは思います。
はい、そしてブレグジットです。昨日ですね、合意なき離脱を阻止する法案を僅差、わずか1票差だったというふうに報じられていますが、可決しました。強硬派はとりあえず抑え込みには成功しているんですが、これは一応ブルー要因ですね、短期的には。
そうですね。
ただし4月12日のリミット、 EU 側から、ね、リミットもらっています。ここまでに決めなくちゃいけないことってたくさんあるんですが、これはまだ決まっていないと。
ここまでで採掘して案を出せということになってるんですが、何も決まっていないので、
はい、
これ決まらなければ、アクシデンタリーにノーディールブレグジットになる可能性はある。
はい、
ちょっとこれは後ほど
取り上げていきます。はい、そしてアメリカです。アメリカの経済指標、まあ、最近玉石混交という形ですが、ドイツの PMI きっかけに、金利差が逆転したということで大騒ぎになったあの日にアメリカの PMI も発表になってるんですね。普段アメリカの PMI 注目する人ほとんどいないんですが、
う
ん、まあ、悪かったという事実は、
まあ、
まあ、重かったということで、 ISM の方がアメリカでは注目されているので、この ISM の数字というのは非常に注目度高いんですが、昨日出てきた非製造業の景気指数悪かったですね。
まあ、昨日のニューヨーク時間に IMF の、理事が
ラガルドさん
ですね、はい、ちょっと世界的に、経済が不安定になってくるんじゃないかというコメントをしているんですが、はい、そういうふうに言われると、今現在、アメリカ、まあ、ECB ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドと、まあ、金融緩和の方に、各国が進んで、まあ、スタンスをシフトしているんですが、ということは、彼らは景気が失速すると思っているので、
はい、
金融を緩和するということなので、ラガルドさんが言うように、今表面上は見えないんでしょうけれども、もしかすると、これから数ヶ月後世界経済は不安定化するんじゃないかなというふうに懸念していたんですが、まあ、こうやって、実際に数字が悪い数字が出ると、あ、
やっぱりな
という、まあ、ヨーロッパはもうどんどん悪い数字がガンガン出てくるので文句なく悪いんですけれども、アメリカも悪いのかっていうと、ちょっと世界的に不安定になる可能性が、アメリカ経済が引っ張ってたんですけれども、はい、アメリカ経済が引っ張れないと難しい。
これ、ね、製造業の方は、まあ、予想上回ったんですが、非製造業のところが悪かったということですね。
そうですね。
ただ IMF のラガルドさんがそのようなことをおっしゃるなら、日本の消費税増税やめろとか言ってくれないですかね。
まあ言ってくれるかもしれないですけど、
言ってくれたら
いいよね。日本の消費税はここまで準備しているので、ポイント制とか、
もう後戻りできないんでしょうか。世界はだって減税とか緩和に向かってるのに、なんで日本だけ増税なんだって
思いますけどね、個人的には。
これだ
けどちょっと難しいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、何らかで株が、をこけしたりするとやめるのかもしれませんけど、今の状態だと多分やらざるを得ない。
そうですね、麻生さんもやるって言ってましたからね。そしてベア要因のところ、アメリカの長期金利、ここにも出てくるんですが、先ほどは下げ止まって反発というのがブルと言いました。これ短期的にはそうなんですが、もっと長い目で見ると、去年は 3.25% あったものが今 2.5 ですからね。
うん、そうですね、まあ、ずっと利上げ利上げ利上げできてテンギアが 3.25 まで上がっていたんですけれども、まあ、現実的に、3.54 とかいう予想もあったんですが、もう今中立になっているので 2.5、はい、まあ、3.25 と比べるとぐっと低いということですよね。
はい、うん、ということに加えてまた金利です。3ヶ月 TB、まあ、国債ですねと10年もの長期債の利回りが、逆転した、この状態は続いたままですと。
うん、まあ、だけどこれベア要因に入れてるんですが、はい、まあ、モルガン・スタンレーさんが、先週、レポートを出していたんですが、10年債の利回りはいいんですけど手前の3ヶ月 TB っていうのは短すぎるので、うん、この逆イールドが出た時は、リスクオフではなくてその過去6回あるんですけれども全部ドル円は上がっているというレポートが出ているので、はい、これは逆イールド3ヶ月と10年債の利回りの逆イールドは多分ブル要因になるんじゃないかなというふうに考えています。
はい、ではピックアップしてまいりましょう。まずは米株が堅調だというのが半導体のセクターがね出直っているというか、これ史上最高値、ね、更新してるんですね。
更新してるんですね。
はい、ソックス指数というのがありますが、
はい、まあ、先週もやりましたけれどもこう、もうフィンテック系テックガファ系というかそちらの方に、まあ、自分の知り合いのヘッジファンドも投資するしかない。でまあ、それが回り回ると当然半導体の方に来るんで速指数がバンバン上がってるんですけれども、このチャートを見ていただくと、昨日大きな陽線を出しているんですが、その前にカウントダウンの13を出して無理やり上がっているのでこれが、その後沈んでくると、トラップになって天井になる可能性があ あるのでちょっと要注意。
13っていうのはこの赤い丸のところ、
赤いの丸のマーカーしているところでちょっと見づらいんですが、デンマークでやる、天井を示唆するカウントダウンの13という数字が見えるので、ちょっとこれは、要注意の、サインになっているんじゃないかなというふうに思います。
昨日の陽線が騙しになった場合は結構危ない、
ね、そういうことですね。
ダブルトップ的にね、
まあ先週去年の、うん、ダウなんかも、はい、最近 トップをつけるときはトラップになってから落ちるので
ブルトラップですね。強いかと見せかけての
高値を抜いた後、落ちてくるっていうことが非常に多いので、はい、ちょっと警戒しています。
はい、そして上海も強いとご紹介しました。
上海も強いんですけれども、まあ、米中、貿易協議が進んでいるということで今週すごい陽線を出しているんですが、はい、これもちょっと、61.8% も超えて上がってきているんですが、うん、こちらの方も、今回の、陽線が騙しになるんじゃないかというふうな、まあ、デンマークでやると9というのは調整が入るはずなんですけれども調整なく大きな陽線を出しているので、これもちょっとトラップになる可能性があるので今週特に新年度入りしているので、はい、株が高いというのはもうコンセンサス通りで上がってるんですが、これが続伸するかどうかはちょっと今週いっぱいの引けを見ないとわからない。
はい、
ちょっと懐疑的、自分もブルだったんですけれどもちょっと伸びが弱い、はい、
うん、新年度って日本株市場海外勢が買い越してくるっていうねそういうアノマリーがあってもうずっとね長いこと4月はね海外勢買ってくれるんですよ。
そうですね、
実際にそうなんだけど、まあ、それでもちょっと次は日経のチャートをご覧いただきましょう。
これは日経の日足なんですけれども、はい、新年度入りしているので、はい、自分もドル円も日経平均もロングで期末期初ロングなんですけれども、は
い、
あんまり伸びない。上がったんですけれども、
ね、はい、
もっと伸びてもおかしくないんですが、ね、言語まで変わっているので、で見ていただくと
変わるのは5月ですけどね。
そうですね、
でもご祝儀っていうのもうちょっとあってもいい、ね、
いやもう全然あっていいと思うんですけれども、ね、はい、200日移動平均がこの見ていただくと赤の、移動平均見ていただくとそれが抜けない、はいということと、うん、はい、まあ同じようにこうトップをつける、カウントダウンの13という数字が昨日出ているので、ちょっと新年度入りして伸びるのはこのぐらいしか伸びないのというイメージの方が強いので、まあ、予想通り株も上がりました。どれはまた後でやりますけれども上がりましたけれども、この200日移動平均も抜けないとなるとあとは、去年の10月の高値と、12月の安値の 50% が 21,698円、ほぼ、そのあたりで揉んでいるということですね、うん、はい、ここがきれいに抜けないと、ね、 期初頑張ったんですけれども、これで反落する可能性がちょっと出ているので要注意。
はい、はい、ということで、あらゆる今強いとされる指標、そして日経平均はテクニカル的には注意警戒レベルにあるな、ね、ということですね。
コンセンサス通り、はい、期初は上がったんですけれども、ちょっと、上昇が鈍い、
はい、
うん、
以上ここまで西原コーチのブルーベアドッジでした。ではここから西原浩一の視点です。さあやはりここで取り上げるのはイギリスですか。
まあしょうがないですね、まあ、もうずっともう今年、大きく為替が動くはずだったんですけれども、ちょっと 動けなくなったのは、
はい、
このポンドの影響なんですけれども、まずチャートを見ていただくと、ポンドは大きく反発する可能性の方が高い状態が続いていると、
うんうん、
去年に、安値をつけて、こちらの方もカウントダウン13をつけて、今年も何度も上がろうとしているんですけれども、はい、底値利用してボトムアウトして上がろうとしている状態にあります、
はい、
で、このブレグジットの状態ですが、今週はあの、ゴールドマンサックスが、
はい、
まあ、レポートを出して、
はい、
うん、膠着、
はい、
うん、ブレグジットの、膠着打開近し、
はい、
うん、という
レポートを出したんですね。膠着打開近しということは、なんか衝撃的な大きな動きが出るんでしょうか。はい、
そうですね、ポンドは主要国の中で、今年度最大の収益機会を提供してくれるんじゃないかというふうに、まあ、ゴールドマンサックスは言っていると、
はい、
で、それも、今週、一両日中に一昨日出たんですけれども、なんかグッドニュースが出て、ポンドが上がるんじゃないかということをレポートが出ているんですけれども、そのレポートが出た後、メイさんと労働党のコービンさんが話し合いが始まっているということですね。でこれがなぜ、まあ、注目されるかというと、まあ、インディカティブボート、まあまあ、示唆的な投票ということなんですが、まあ、どっちかというと正式なものではなくてアンケートというか、
うん、まあまあ、連日その報道の中で、まあ、ブレグジットは難案否決とか、なんだこの翌日報道されるその案ですね。
そうですね、
案に対して、うん、議会がどう思ってるのかという、
まあ、そういうことです、う
ん、いうことの投票、
投票、
まあ、ほとんど今までなんかいろんなもの否決されまくってますけどね、まあ、
全部否決されてるんですけれども、はい、で、一番支持が多かったのが関税同盟に残留するということが多かったということですね、
はい、
でメイさんが今コービンさんと会うという意味は、
はい、
メイさんがこの関税同盟を受け入れる、まあ、準備が整ったというか、その姿勢でコービンさんと会うということなので、ということは、その案が採決されて、まあ、採決されるのは4月の12日まで採決されると EU 側は5月の22日まで延長するということになるので、まあ、この2人の話し合いに期待が高まっているということですね、
はい、でもブレグジットするのに関税同盟には残るっていう形ってありなんですか、ね、
まあ、パッと聞くと関税同盟に残るのは意味がないんじゃないかと思うんですけれども、ね、単一同盟に、残っていなければ一応、なんだ、移民コントロールはできるということなので、
はい、人の移動は制限したいけど、まあ、あとは今まで通りでやり
たい、ね、まあ、ずるいなということなので、
なんていうイギリスの、ね、調子のいい感じですけどこれ。
うーん、
でもこれが議会は一番可能性としてはブレグジット案として採決できそう
ってこと、まあ、一応あの、一番こう可能性が高い支持される、
否
決されない可能性が高い、
わ
からないですけどね。
うん、
で、まあ、今回これが、メイさんがこれを持ってきたので、
はい、
すごい問題になってるんですけれども、与党の意見を無視して野党のコービンさんと組むということでものすごい批判されてるんですが、だけども自分がも与党自分の党首が持ってきた案は3回も否決されているので、
どっちみち否決されてるんだから、うん、なんか違うことしなきゃいけないっていう、
まあ、だからメイさんとしてはそれしかないんですけれども、はいはい、僕はちょっとメイさんに同情的なところもあったんですが、ちょっとロンドンの友人に聞くと、そうとは言えない、メイさんは、最初の時にこちらの書いてありますけど、ノーディールイズベターダンバッディールという合意なき離脱の方が、うん、悪いディールよりはいいんじゃないかということをていて、 割とこうノーディールブレグジット、悪いディールだったらノーディール、合意なきブレグジットでもいいんじゃないかと言ってたんですけれども、うん、やってることは完全に今どんなことがあっても、合意なき離脱は避けようということをずっとやっているので、うん、矛盾している、
うん、いやだけど首相としては当たり前なんじゃないんですかね、
う
ん、
だけど言ってることは違うんですよ最初は。だからロンドンの友人に行くと、メイさんはその合意なき離脱になったらどういうことが起こるかをちょっと理解してなかったんじゃないかという意見まで出て
る。あ、なるほどね。
で実際にやり始めるとまずいということがちょっと分かったみたいで、
軌道修正して一生懸命やってるってことだと思いますけどね、
うん、だけどね、強行離脱者にとってはちょっと不満が出るということはあるんじゃないかと思います、うんうん、
ともあれ来週ですね、まずは10日までっていうね、あの、うん、そうですね、報道もありますね、まあ、12日っていうよりも、まあ、
今とあのちょうどメイさんとコビンさんが話し合いをやってることなので、うん、この結果を物分かりに終わると壊れてしまう、
はい、
でどういうふうに、落としどころをつけるのかによって、注目が集まっているので、これに注目したいと思っています。
ノーディールブレグジットになるリスクというのはまだ完全に払拭はできていないということですね。
そうですね、
はいはい、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日はボールさんからいただいたご質問です。日本は4月27日から10連休となりますが、ゴールデンウィーク中は円高になると思った方が良いのでしょうか。
まあ、これちょっと今話題になっていて、というか1月から話題になっているんですけれどもまあ、あの去年の12月の末にも一番最初あの僕メディアで、
はい、
今年のゴールデンウィークは、円高になるリスクありますかというのを受けてから結構何回も受けてるんですね。もう
質問
企画というか取材、
はいはい、
であまりにもこう取材を受けてるので、実際にゴールデンウィーク中は円高になるリスクは減ってる可能性はちょっと出てきているんですね。
まあ、警戒が強いからね。
で1月3日に、はい、あの急激に100円台まで、うん、円高になってその後戻しているので、
うん、
今回はのゴールデンウィークは輸入業者も必ず全部、
はい、
3円も4円も離れているドル買いはもう全部銀行に注文を出しているので、
あ
崩れる可能性は少ないと思ってるんですけれども、
はい、
先々週の木曜日日本が休みだった時あるじゃないですか、
はい、
あの時もなんか円高にされちゃうので、
うん、
もう10連休も休みだとちょっとやっぱり警戒した方がいいんじゃないかなというふうに、
まあ、休むこと休みますもんね。オーダーは出していくっていうことでも、
うん、そうなんですよね。
リクリティティは落ちますからね、
うん、どうしてもなんか、はい、なんか日本の祝日の時になんかやろうとする、こう今ドル円って動かないじゃないですか、うん、
だから日本の祝日、動かしたいって人が
祝日の時に、ちょっと投機筋がなんか動かそうとするので、ちょっとやっぱり、ゴールデンウィークの、円高はちょっと警戒感がなくなってるんですけど、ちょっと警戒した方がやっぱりいいのかなというふうに思っています、
はいはい、ドル円のチャートがあるんですが、はい、ご覧いただきましょう。
見ていただくと、今年の1月3日に104円の87をつけてから一歩的に上がってるんですが、まず3月5日に112円台をつけて、で一度落ちて、3月から4月に、もう、 期末期初で、ドル買いが、マーケットに投入されるということで実際に上がったんですけれども、うん、ちょっとその戻りが弱い、
う
ん、
そうですね、
で、買い手は見えるんですけど売り手はあんまり見えないんですがどうも伸びないのでこのままいくと、うん、5月に向けて5月というのはいわゆるセルインメイで株が落ちる警戒感もあるので、うん、ちょっと今年のゴールデンウィークは、まあ、コンセンサス通り円高に警戒した方がいいんじゃないかなというふうに思っています、
はい。まあ、10連休だからというのも、ね、ちょっとはあるかもしれないですがそれがなくても先ほどご紹介しました、まあ、ソックス指数それから上海、まあ、ちょっと警戒レベルかなということを考える と、
うん、というのと、シーズナルファクターというかやっぱりセルインメイは警戒した方がいいんじゃないかなというふうに思っています、
もし来週イギリスの、ね、ブレグジットこれが、ね、うまくこう、ね、合意ができずにノーディールとかになったらもう
ちょっとそれは終わりというのもあれですけどリスクオフですね
下行っちゃいますね、ということですね、はい、うん、はい、では、まあ、なる可能性は拭いきれないとそうです、ね、いうことでしょうか、
はい、
うん、時計の針は10時56分になるところです。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。ここから来週に向けての注目スケジュール見ておきましょう。もう明日5日が雇用統計ということで、まあもう、ね、雇用統計うんぬんということでもなさそうですけれども、うん、
まあだけどね、あの新規に入って初めての、はい、まあ本邦の投資家にとっては初めての雇用統計になるので、はい、まあ、一応注目ということなんですが、
これは7日は統一地方選挙、まあ日本のイベントですが、下はこれ夏時間ですね。
夏時間ですね、今から冬時間に入ってどうするんだというオーストラリアとニュージーランドは夏時間にですね、
はい
はい、で、まあ冒頭にも、まあ、話題になりましたけれども10日に ECB の政策金利の発表があってドラギさんの ECB の会見があるので、うん、これはちょっと要注意ですね、はい、あの出てくる数値が全部、欧州の方悪いので
ちょっともう少しね、あのドラスティックにハト派的になるかもしれないですよね。
そうですね、
こんな感じだとね、うんうん、はい、そして来週は G20 があるということですけれども、まあ、G20 どうですかね、
うん、
注目ではそんなに
ちょっと低いですね、まあ、結局来週の、これ11日までしか出てませんけれども12日までに、何らかの、案を出さなければいけないというのが、ブレグジット関連でもあるので、
はい、
まあ、そちらの方がちょっとどうしても、うん、このヘッドラインを追うのも結構疲れるんですけれども、はい、どうしてもあのポンドを追いかけないと他の通貨にも完全に影響を及ぼしているので、
はい、
まあ、今月はちょっとポンドに、今週来週はポンドに注目ということですね、
はい、そして同時に、ね、明日あの早朝にはトランプ大統領と劉鶴中国の副首相があるということですからどういうニュース出てくるのかちょっと警戒しておいてください。ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。